こんばんは、朝倉真希です。ビフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。いやー、寒くなりまして、皆さん風邪などひいてませんかね。だいぶ朝倉の周りでも風邪が流行り始めていて、あとはインフルエンザとかをちょっと気にしてね、予防接種なんかに行く人も多くなってきたみたいです。朝倉はちょっと注射が嫌いなんで行く予定はないんですけれども、自分で自己管理をしてなんとか今年1年頑張っていきたいなと思っている今日この頃です。さて、今日はですね、朝倉だけではなく実は素敵なゲストを2名もご用意いたしておりますから、皆さんぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。今日の2人はですね、今日実は初めて会ったということで、ものすごい緊張感が今伝わってきてるんですけれども、その緊張感に朝倉も飲まれそうになりながら頑張って放送していきたいと思いますので、ぜひ最後まで30分間よろしくお付き合いください。今日のファンファンファンには2名の素敵なゲストの方がお越しいただいております。お越しいただいております。すいません、感謝されました。ですね、では今日の2人にまずは自己紹介なんぞをしていただきたいと思うんですけれども、どちらからお話しされますか。
どうぞ。
はい、じゃあお願いします。
じゃあ、はい漫画家をやってます小野寺浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以前あの小野寺先生にはこちらの番組にもゲストで来ていただき、はい、
また呼んでいただいて、
はい、もうありがとうございます。よろしくお願いします、さあそして、
はい、素敵じゃないんですけど今日ゲストで来させていただきました紫ルナ、ルナピーって呼んでください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、というですね、2人のゲストが今日は来てくれていますので、2人の魅力たっぷりの番組にしていきたいなと思っているんですけれども、
ありがとうございます。
はい、じゃあどうでしょう、まず小野寺先生、
はい、
あのリスナーの皆さんにですね、自己紹介なんぞをしていただくと、
よろしいですか。
はい、お願いします。はい、
現在ですね、月刊アワーズという雑誌で、はい、少年が放射さんから出てます雑誌でですね、
はい、
それ見て、うん、それでも霊が見てみたいという漫画をですね、うん、連載しておりまして、
はい、
現在単行本1巻が大好評、
大好評
発売中、自分で言いますが、で第2巻が春3月か4月に発売予定ですので、
うん、おすごい、はい、
よろしくお願いします。
もうこのそれ見てっていう漫画は、
はい、
まあ、霊っていうね名前がつくので、はい、朝倉のまあ一番嫌いな分野の漫画ではあるんですけれども、
まあ、大体嫌いな、
はい、大体嫌いだよね、まあ、でも、それでも楽しく読めるっていう不思議な
読んでいただいて、
はい、
ちょっと、まあ、これ心霊スポットに行って
そうなん
です、お化けを見ようっていうロケ漫画なんですけども、
そうだよね、
はい、
おっかないわよね、本来なら ね、
本来ね、まあ、私ともう一人石黒正和さんっていう漫画家さんがいまして、
はい、
まあ、一緒に二人ともこうオカルトが大好きなんだけど、はい、見たことがない、
はい、
じゃあ見に行こうじゃないかという企画で立ち上げまして、
うん、ういう
見るまでやめないぞっていうことで見たら終わるけどっていうことで、まあ、ついに第2巻が春に出るという、
ついに、ね、ついにまだそこまで見れてないっていう話でしょ
かすってるんですよ。
あ、なるほど、
ちょっとなんか音とかね、
うん、
かすってるんですよ。
あ、
もうちょっとですよ、
なるほどね、うん、もしかしたら第3巻で見れちゃうかもしれない。
見れちゃうかもね、見たいね
なるほどね、そういう感じですね。エルナピーはどうですか、最近はどういうお仕事をされて何か。
私は女優なんですけども、は
い、うん、
前は結構映画とかに出てたんですけども、うん、最近は舞台とかもいろいろ多く出させていただいてまして、
へー、すごい、
まあ、そこそこの役もらってます。
あ、本当すごい
ありがとうございます。
どんな女優さんなの。なんか私ちょっと芝居とか見たことないからさ、わかんないんだけど、いろんな役をやる感じ。やっぱり
そうですね。でも、うん、なんかね、そんな自分と大それた役とかは今までやったことがなくて、
うんうんうん、
本当自分と近い大学生とか OL さんとかの役が多かったです。
あ、そうなんだ。そういうのってさ、何、オーディションとかあって、それでなんかこう役を取っていく感じなの。
あ、そうですね、大体オーディションです。
そうなんだ、へえ、緊張しそうそっか、なんかね、ちょっと女優さんを前に朝倉も緊張気味でございますけれども、そうか、 最近はじゃあなんかこういろんなこう何、稽古とかそういうのはやったりしてるの？
たまにやってます。
あ、そうなんだ。フリーランスの女優さんってことも？
そうですね。だから客演とかでもいろいろ出てます。
あ、そうかそうか、そういうことか。なんかさ、私の中のイメージって女優さんってどっかの何専属契約をしていて、そこの事務所からなんか仕事をもらってるってイメージがあるんだけど。
あ、そういう方もいらっしゃるんですけども、ね、私は特にそういう契約とか縛りがないんです。
あ、そうなんだ、ね、ちなみにさ、なんで女優になろうと思ったの？
あの、私こう見えても、うん、こう見えてってどう見えてんだよって感じなんですけどあの、昔は結構内気な性格で、なんか人前に立つと本当に上がっちゃって喋れないタイプだったんですけども、うんうん、でも中3の時に友達に誘われて、うん、あの3年生送る会っていうイベントがあったんですけども、はいはいはい、うん、そこで舞台に立って、うん、もう周りの子からすごい喝采浴びて、演技うまかったよって言われて、それがもうすごい快感になっちゃって、それから表舞台に立とうと思っていろいろ出て、ちょうどその頃に、うん、あの私が演劇始めた頃にガラスの仮面って知ってますか？
知ってる知ってる、
うんうん、それがちょうど流行ってて、私の中でもマイブームで、うん、演技の世界ってこんな深いんだって思って、本当やみつきになりました、
う
ん、
あ、そう。今ちょっとガラスの仮面ね、うん、ちょっとまたブームが来てる感じ、
ね、あ、そうですよね。でも結構引き伸ばしてます
ね。ねえ、どうなるんだよ、くれない天にはさ、
本当
にあゆみさんが大変なことになってるんだよ。
さすが漫画家だから全然詳しいですね。
続きを早く書いてほしいんだよ。
ね、
なんで救済してるんだって、ね、
しかも紅天天女とは遠い、なんかマヤと早見さんの恋愛関係がそのになってますよね。
もういいじゃないか、気づけよ、気づいてくれよ。もうね、すれ違うな、もう。
そうだね、
男と女ってそんなもんですよね。
なんだその大人の発言。そっか、そういうきっかけなんだね。え、もともと東京に住んでるんですか？
はい、生まれも育ちも東京です。東京って言っても一番端っこなんですけど、でも詳しくは言いません。
大丈夫、端っこでも東京は東京だから ね、 ね、うん、私なんてもうすごい田舎だから。え、園寺先生も超田舎だよね。
関東ですけど端っこの方なんで。
あ、でも私も私の市を言うと、うん、え、それ東京なの、神奈川じゃないのとか言われます。
あ、またね、そういうこと言う人いるんですよ。ね、自分はずっと東京にいるからって ね、 ね、うん、まあなんなら私も町田市は神奈川だと思ってましたけど。
あ、でも横浜線って神奈川と東京が入り混じってますよね。
そうだよね、うん、それで分からなくなっちゃうんだよね、うんうんうん、そっかそっか。へえ、なんかすごいね、2人とも。なんかでもこう自分がやりたいこととかさ、こう目指したところをちゃんと仕事にできてるってすごいね。
あ、でもそれまでは険しい道のりがいっぱいあった。
例えば そんなに険しかったの？
いや、もうね、いろいろそんな波乱万丈でした。
そうなんだ。
オーディションとかな、俺絶対緊張してダメだわ。そんな
緊張するよね、
はい、緊張する。
え、なんか今までで一番緊張したこととかなんかないんですか？
あの、うん、まあ、言っちゃうと愚痴になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、
いいよ。
ちょうどあのインターネットの番組に私が出て、
うんうん、
朝倉さんと逆の立場で、うんうん、私はゲストを呼んでたんですね、はいはいはい、私がメインのパーソナリティみたいな感じで、うんうん、MC だったんですけども、うん、それで今日は2人で出ようってことで、そのゲストさんと一緒に朝から打ち合わせしてて、はいはい、こんな企画コーナーやろうねって順調に話してたんですけども、うんうん、いざスタジオに1時間前ぐらいに入って、うん、スタッフさんにも今日2人で番組やるんでどうぞよろしくお願いしますって言って、うん、スタッフさんが椅子も2つ用意してくれて、うん、あの、じゃあこれからスタッフさんと一緒に番組に打ち合わせしようかっていう時に、うん、そのゲストさんが、うん、私ちょっとごめん、急に電話しなくなっちゃ、一瞬電話しなくちゃいけないから外に行ってくるとか言ってきて、うん、あ、じゃあまあしょうがないね、じゃあ行ってきていいよって私が言ったら、うんうん、もう全然戻ってこなくて、うん、10分ぐらいしても戻ってこないから、私彼女に電話しようと思って携帯見たら、うんうん、ごめんね、私スタッフさんが顔怪我してて気持ち悪いから番組出るのやめるとかメールで送ってきたんです、そのゲストさんが。
そ
うなんです。
何それ。
そうなの、意味わかんないでしょ。それで折り返してもう電話して、うん、何言ってんの、意味わかんない、今更番組に穴開けるってどういうことなんだよ、ふざけないでよって、うん、もう超となったんですけど、うん、そんなこと言うけど、ね、そのね、怪我した傷口から変な病気とか移されたら私どうなっちゃうの、女優として終わりなのよとか、彼女が逆切れしてくるんです。
マジで。
そうなの、意味わかんない。
女優さんなの？
そうなんです、女優っていうか、まあ、芸能タレント系の芸人さんみたいな感じなんですけども、
うん、 そんなこと許されるの？
そうなの。もう彼女とはもう付き合ってらんないと思って、もうこんなやつ相手にしてらんないと思って、もう電話切って、うん、もうスタッフさんに、うん、ごめんなさい、ちょっと相方に逃げられましたって言ったら、そう言ったら、うん、いやでも生放送だから何が何でも番組やってもらわなきゃ困るよとか言われて、うん、でも一人で言うことなんて何も考えてないから、うん、本当に頭が真っ白で、うん、本当は生放送中もえっとーみたいな感じになっちゃったんです
どうしたのその番組結局なんとかなったの？
いやもう結局なんか時事ネタで、あもう今日はとにかく天気がいいですよね、あはははははみたいな感じでごまかしました。もうとりあえずもう本当汗びっしょりで、もう頭がもう真っ白で、もう何言っていいか分からなくなりました
それでごまかせたの？いやもう30分とか1時間とかやったんでしょ？
ずっとそう、私が今まで出たものはこの作品とこの作品でみたいな感じで、もう本当それしか話す内容が浮かばなくて、もうどうしようって感じで
本当、よく頑張ったねその状態で。
いや、もう出るしかなくて、もうネットでも告知しちゃったから、うん、今日番組出るって、うんうんうん、今更やめるわけにもいかなくて、もう
そうなんだ。でもそんな女優さんどうなんだろうね。
そうなんです。
どうなの？
怖いんだけど
本当に
だってこれからそんなの仕事来ないでしょ、
ね、そうなんです。彼女と一緒に、うん、あるコンテストみたいのに出たんですけど、うんうん、私たちはそのコンテストで、まあ、残念ながら賞を取れなかったんですね、うんうん、そしたら彼女はその審査員の人に向かって、うん、じゃあお客さんが書いた投票の紙見せてくださいとか言ってきたんです。
お自分が落ちたのは納得ができないってこと？
1枚ずつ見せてくださいとか審査員の人に頼むからもうそこの現場も私一緒に出禁になりました。
やだ本当に、はい、何そんなに可愛いのその子？
いやまあメイクをすれば可愛く見えなくもないって感じなんですけど、
まあね、女の子はメイクで変わりますからねそれはそうだけど、
でも非常識極まりない子です、
ね、そうだね、ちょっとそれはひどいよね
今だから笑い話になるんですけど、
まあそうだよね当時は笑えないよね。
笑えないです、本当に切れました、マジ切れしました。
マジ切れだよね、確かにね。お前どこ行ってんだよって感じだよね、うん、すぐ戻ってこいって感じじゃない、ね、いいから戻ってこいみたいな。
理由が意味わからない、
意味わからない、
わかんないよね。
もう彼女でもすごく潔癖の子で、本当人の血とか見るのがダメなんです。
知らねえよって話だけどね
でもさ潔癖症って言ったって、
ね、たまるわけじゃないのに、いや私見るのもダメだから帰るとか言うんです
ちょっとねえ、お友達今もその子？
いやもう全然今連絡取ってないです
そうだよね、うん、じゃあちょっと言わせてもらうけどバカじゃない？
そうなんです
ねえおかしくない？そんな女
そうなんです、うん、聞いてください。あの、うん、一緒に彼女とコンビニ行って、なんかそのコンビニの店員さんがバンドエイド貼ってたら、うん、私その店員さん嫌だから別な店員さん私のレジやってくださいとか言ったりしたんです。彼女店員さんに向かって、バンドエイドしてる人がレジなんてやんないでくださいとか言ったらしいんです。
汚いから、
そう汚いから受け入れませんわとか言って、
なんかさそういう人がモンスターなんとかって言われたりするんでしょう。ねえ信じらんない。それはちょっと友達でもいられなければ、うん、一緒に仕事もできないよね。そうなんだ。だってさ女優さんだってさいつでも綺麗な仕事ばっかりじゃないじゃん。
そうなんです、
ね、やっぱり特に駆け出しの時なんてさ、やっぱりいろんな仕事がある、なんかいろんな汚いところに寝転がらなきゃいけないこともあればさ、いろいろあるじゃない。
そうなんですよ。
なんかそれなのにその感じ、ね、そしてその大女優ぶり何様なんだっていうそのものの言い方その子はでもちょっと売れないんじゃないのかな、
ね、仕事もね、
まあ、会ったことないけどね、ね、うん、そうなんだ、大変だったね、よく頑張ったね、
ありがとうございます
そっか、じゃあ、 今日はですね、そんな
逆になんか先生もなんか漫画家としてのなんかエピソードとかあったら聞かせてもらえませんか、大変だったこととか、
うんうん、そうだね、変、いや今の聞いたらそんな変な人は
たまにちょっと変な人はいるけど、やっぱりそういう人はあの仕事もらえなくて消えどっかに行っちゃうよね。
消えるよね。やっぱりさ、どうしてもその人との関係ってうまくやらないとどの業界もダメじゃない。
特にね、新人のうちはね、自分が使ってもらって立場なんだから、
そうだよ、
謙虚に行かなきゃね、ダメです。
そうだよ、スタッフ変えるなんてどんだけの大物だよって話じゃない。
多少ちょっと天狗になってる人はまあ信じてもたまにいるわけ。ちょっとだいたいその俺は天才だって思って俺はで来るじゃない、漫画とか書いて、もう俺は100年に一度の逸材だと思って行くわけです。で鼻をボキボキ折られて、まあ成長するわけじゃない。
まあそうよね、
俺もそう、
天才とか言ってたんですか。
俺最初天才だと思った。だからね、いやもうやばいと思う。最初漫画家を目指そうと思ってから、うんうんうん、本気でやろうと思ってから、うん、デビューしたの1年後にデビューできたのね。
すごくないですか。
だから俺やっぱそうかと、だから俺来たわ、
そうか、
やばい、もうこれから俺忙しくなると思ったけど、そしたらデビューしたんだけども、うん、その編集さんから電話が来ないね。どうしたのかと、もうこっちはいろいろアシスタントさんとか雇うからいろいろ付けとか大変だと思ったんだけども、うん、でまあ編集さんから、まあ、連絡してまあ何も言わないね、うん、あの評判どうだったんですか、はいはいはい、たら編集さんが、うん、いや言うと小野寺くん落ち込むから言えないって
。もう言ってるんですよね。
言ってるね。あ、そうか、やばい、俺頑張んなきゃと思ったね。
まあそうよね、みんなそうやって大きくなるのよね。そうね、うん。じゃあもうあの今日の番組ではですね、そういう、小野寺先生とルナピーのいろんな話を後半も聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。